武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ごめん、なんか出だしからつまずいたな俺。
え、
なんか出だしからつまずいたな。
つまずきました。
いや俺別になんか偉そうなこと言うわけじゃないけど、ほら小木ママがなんか、
はい、教育評論家の、
教育評論家のあの人の理屈逆さまだなと思うんだよ。子供たちがわーっとこう自分の机を選んで、だからあの小木ママが素敵な笑顔じゃない、自由に選ばせてあげるのよっていうのよね。
はい、
あれまずね、自由に選ばせる前に不自由に決めつけないと自由に選ぶっていう感覚は育たないんだよね。
は
あ、今の子供もそうだよね。あのね、もともと日本のアニメというのは優れているんですよ。
はい、
アニメだから面白いんじゃないんだよ。面白いアニメを作る人がいるんだよ。そこなんだよね。
ああ、はい。
申し訳ない。
そういうことだったんですね。
はい、なんかこう、純逆が逆さまに最近こうなっているというね。
はい。
なんかそうじゃないんじゃないかなというのを、この短いラジオ番組で、小さなラジオ番組で一応叫んでみました。
はい、
で、今日取り上げましたのは、下手な人生論よりやっぱり論語。橋本和樹さんでいいのかな、川出書房。孔子の原稿録を収めました論語を取り上げてみたい。
はい、
何をイメージする？もうイメージも湧かないか。
イメージすら湧かない。
死のたまーくっていうやつだよね。とも、はい、遠方より来たるとか。
これやっぱり論語というのは、読まなくてはいけないものでしょうかね。
なんでみんな世間にあんだけ頑張る人いるんだろうな。論語論語って。
はい。
それともう一つ。俺、これはやっちゃいかんと思ったんだ。だから解説の人が言うべきだよ。あれね、覚えてる？北京オリンピックのセレモニーで、孔子みたいなのが出てきて、みんなで税築になんか文字書いてたよね。
あ、開会式の時
でした
っけ？
時、うん。竹の、竹の、あのノートにね。
ありましたね。
それぐらい俺たちはすごいんだと。ダメ、それじゃあ。中国共産党が孔子を認めちゃダメなの。もう、散々やったんだから、もう孔子研究してる人を毛沢東の命令で、もう何人も殺してきたんだから。
は
ぁ。オリンピックでやっちゃいけませんよ、そんなの。毛沢東散々に、もう、生き殺しにしたんだから。孔子を追放したんだから。その辺はものすごくね、不思議でしかったね。そんで、孔子の教えっていうのはね、読んでるのはね、どうもね、日本人だけみたいなのよ。
え、あれはどう、世界的にはどうなんですか？
いや、あんまりパッとしねえんだよ。
へー。
イエスほどの迫力ねえしな。で、遠い昔の人だから、古いこと言ってると思うだろう。ところがな、読みようによっちゃ妙に生々しい人なんだよ。この孔子という人は。
はい、
さあ、少し辿っていきましょうね。順々といきましょうね。今から2500年前、中原。中国の平野部の真ん中、春秋時代ですな。春秋戦国の世であります。紀元前552年、魯国、山東省ですな。
はい、
極府というところに生まれました男。それが、丘という名前。あざ名は、丘寺。自らの告白もありますが、先週あれしましたけども、取り上げましたけども、野望により父原、母から生まれたと。それでですね、孔子ってのは偉いんだぞっていうのを中国の他の文献とかがこうバーっていろんなこと言ってるんだけど、あんたたち全部嘘っていう人が日本にはいるんだ。私は調べたもんっていう人がいて、その人に勝てないんだよ今のところ。で、その方の説によると、幸せな出産ではなかったんだと孔子は。孔子はどうも不倫の果てに生まれた子ではないだろうか。そして彼は幼い時から祈祷、神おろし、口寄せ。
スピリチュアルな、
ね。スピリチュアルな世界に生きて。で、時には自分で楽器を弾いたり、踊りを踊ったというような、AKB 的側面も持っていたという。
AKB。はい。
踊ったこともあったという。で、彼の特徴はどういう特徴があるかというと、母親から文字を教わり、その文字によって古代を学ぶ。そして、古代を学ぶうちに孔子は地上から消えた国家。これは、周という国があるんです。周、はい、王朝。そこに憧れ。私は、坂本龍馬には憧れてるのと同じです。一回も行ったことないくせに、もう周王朝が大好きになってしまって、周の文化こそが中国の文化なんだっ と叫び続けた人であります、はい、で、孔子という人は人間が完成するにおいてはある勉強をしなきゃいけない、うん、この勉強の一番重要なのが礼、礼儀の礼、
はい、
次は楽、これは音楽でしょうね、礼、楽、者、行、書、数、礼儀を学び、音楽を学んで、射、弓矢を学んで、馬に乗ることを学び、書道を学んで、やっとその次に数学ができる。それが、その、いわゆる、立派な人の基礎である、ということだったんですね。
はい。
じゃあ、一体、その、孔子言うところの、礼とは何か。これ、今でも大事ですな。コミュニケーション能力のことですね。人とどうやってコミュニケーションを結ぶか、それが一番大事で、孔子のすごいのは、死んだ人間ともコミュニケーションが結ばれるところに孔子のそのエスプリがあるわけでございます。はい、さあ、孔子について勉強いたしましょう。この続きまた明日の学びの上で。